それでは創世記7章10節から15節お読みします。それから7日経って大洪水の大水が地の上に起こった。ノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。そして大雨は40日40夜地の上に降った。ちょうどその同じ日にノアはノアの息子たちセム、ハム、ヤペテ、またノアの妻と息子たちの3人の妻と一緒に箱舟に入った。彼らと一緒にあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の地を這うもの、 あらゆる種類の鳥、翼のあるすべてのものが皆入った。こうして命の息のあるすべての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った。それでは神の時というテーマで西郡先生のご紹介をしなければいけない。今日は、ニュージャージー日本語キリスト教会の西郡先生に来ていただいています。ありがとうございます。それではお願いします。
おはようございます。このように皆さんと共に礼拝が守れることをとても嬉しく思います。本当に皆さんが主を愛し神様に仕えて、このように、牧師が不在の間も礼拝を守っていらっしゃること、そこに私も招きをいただいて、このように共に礼拝が守れることをとても、心から感謝しています。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがこの群れを愛し、この地にあなたの拠点としてこの教会を建てて、あなたの御業を進めようとしてくださっていることを覚えて、心から感謝を申し上げます。今日はその教会にお招きいただいて、この大切な講談を守らせていただけることをとても嬉しく思います。神様、でも恐れながらあなたの御前に立っております。主、あなたご自身がしもべの唇を通してお一人お一人の心に語ってくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。実は先週の木曜日まで私は2週間の間日本に行っておりました。ニュージャージーの教会の牧師をしておりますけれども、皆さんの教会もそうだと思うんでありますが、多くの方々がですね、私たちの教会から日本に帰っていかれました。そして日本に帰っていかれた方々をフォローアップして訪問させていただいて、また今回はですね、3月11日に大きな地震があり、大きな痛みの中を通っている日本の国を覚えて、特にその被災地にある教会を訪問させていただくという使命も与えられていました。その中で本当に駆け足で2週間で日本の国を、北海道からですね九州まで回っていたのでありますけれども、その中で台風がやってきました。台風15号がやってきました。私がですね、ちょうど東京から名古屋に、根拠地は東京にあったんですけれども、東京から名古屋に行って、名古屋から大阪にと行く日にですね、ちょうど台風がやってきました。幸いなことに、私が名古屋から大阪に行った後に新幹線が止まりましたので、私は大きな影響を受けることなく、その日を過ごすことができた。ちょっと風が強い中で雨が降って、ちょっと濡れる ところがあったんですけれども、でもですね、それで予定が大きく狂うことなく、日を過ごしました。でもですね、東京の方は、電車が止まって、お昼頃止まったんでしょうかね、お昼頃止まって、電車がですね夜の10時11時まで止まっていたということがあったそうであります。その2週間か3週間前、アメリカでもニューヨークでもハリケーンが来ましたね。皆さんの教会もこの礼拝は なかったでしょうか。なかったですね。ちょうど日曜日だったんで礼拝なかったと思うんですが、私たちの教会も礼拝ございませんでした。でもすごいなと思ったんですけれども、ニューヨークの市長、またニュージャージー州の知事もそうでありました。ニューヨークの知事はちょっとわからなかったですけれども、ニューヨーク市の市長やニュージャージー州の知事はこのハリケーンが来るということを本当に深刻に受け止めて、皆さん本当に真剣にこのことを受け止めてください。本当に私たちはこれをこの危機を乗り越えなければなりませんと言って、たくさんのこの対策を発表しました。土曜日のお昼から電車が止まり、バスが止まりました。早いなと思ったんですけれども、私すごいなと思いましたね。それは電車を そこら辺で立ち往生させてはいけない。必ず安全な車庫に戻さなきゃいけない。そしてその職員の人たちも安全に帰ることができる、安全なところに避難することができる、その時間をとって、まだ雨が本格的になる前の、また高潮などの心配が起こる前の土曜日のお昼から電車を止め、この、バスを止めましたね。そしてこの高潮の恐れのある地域に対しては避難しなさいというふうにこのアピールがされました。そして何時までに避難しなさいと言われました。夜の9時だったでしょうか、10時だったでしょうか、何時までに避難しなさいと言われていました。そしてその時間が過ぎた時にはもうその時は終わりました。もうその時は過ぎました。あなた方が避難しなければいけない時、あなた方が今避難すべき時は過ぎました。そのようなアナウンスがされました。これまだ避難してない人はそのまま避難しないでそこに留まってください。そのように言われたのであります。同じように聖書は、神様は私たちに今が救いの日だよ、今が恵みの時だよ、今のうちにイエス様の十字架のところに避難しなさいと言われているのであります。司会の方に読んでいただきました、ヨナ、ごめんなさい、ノアの箱舟の出来事もそうですね。ノアの箱舟作っている間、雨が降り出す前、逃げなさい、箱舟に身を寄せなさい、そのようなことが呼びかけられました。でも人々はそれに従わないで、ただノアだけが、ノアとその家族だけが従って箱舟に身を寄せたわけでありますけれども、やがての日、扉が閉ざされるその日がやってきたのであります。司会の方には読んでいただいたのは15節までだったんですが、16節を読むとこういうふうに書いてありますね。神が命じられた通りに全ての肉なるもののメスとオスがとが来た。そしてその後に主はノアの後ろで戸を閉ざされたとあります。ノアが自分で戸を閉じたのではなくて、神様がノアの後ろの戸を閉じられたのであります。私たちには時が定められています。私たちは本当にこれは厳粛なことでありますけれども、いつまでもいつまでも待ってるよ、チャンスがあるよ、どこまでもあるんだよ、神様は憐れみ深いから、神様は本当に優しい方だから、どこまでも待ってるんだよ、いつまでも待ってるんだよ、そのように言ってほしい、そのように聖書に書いてほしい、そのように私たちは思います。でも聖書は、神様ははっきりとおっしゃいます。また私たちの経験もそのように言っています。やがてその日が来るんだ。私たちは2週間ほど前に 9-11 の、3週間ですか、3週間前になりますが、 9-11 のこの10周年の日を迎えました。 その時私たちの教会ではその当日10年前にそのそばで仕事をしていた方がお貸しをしてくださったのでありますが、本当にこの私たちが生きるも死ぬも、私たちがこの生かされるも召されるのも、もう本当に紙一重で自分で何とかできる問題ではない。私が今回日本に行って東北の方々、多くの方々がそういうふうに言っていました。生きるも本当にこの命を奪われるも、助かるも助からないも、本当に一瞬の出来事だったんだ。もうある人々は助かり、ある人々はそこで亡くなってしまったんだ。本当に私たちにできることっていうのはわずかだったんだということを口々におっしゃっていました。私たちの時は神様の御手の中にあるのであります。そのために私たちは準備をしていくことが大切であろうと思うのであります。 ですから今日はそこから2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのでありますが、神様の時があるから、その時のために私たちは準備をしていること、それがいつであったとしても、それが自分でコントロールできない神様の御手の中にあることであることを本当に受け止めて準備をしていることの大切さということであります。もう一つは、その神様の時は最善の時なんだから、それを私たちの納得がいこうといくまいと、それを信頼していくことの大切さということであります。この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。準備をしていること、それがいつ来たとしても大丈夫なように備えていること、それがどれほど大切だろうかと思います。あのニューヨークのハリケーンの時にも本当にそのことを思いました。このノアの箱舟の時にですね、人々は気にしてなかったっていうんですね。ちょっと開き、他のところを開きましょうか。マタイによる福音書の、マタイによる福音書の24章の36節です。新約聖書のマタイによる福音書の24章の36節、このように書かれていますね。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気づかなかった。そのように書かれています。人々は気にしてなかった、大丈夫だと思っていた。人々は普通に何もそんなことを恐れていなかった、正しい危機感を持ってなかった。私たちは本当にできる限り楽観的に物事を見たいと思う。大丈夫だ、大丈夫だ、そのように言ってくれる人の言葉を信頼したいと思う。私たちが病気になった時に、あなたの病気大丈夫ですよってことを言ってくれる人を、そういう言葉をどれほど私たちが求めているかと思います。あの原発のこの状態であって大丈夫大丈夫という言葉をどれほど人々は聞きたかったことかと思います。地震だって、今日も一つの文章を読んでいましたけれども、あの津波は大丈夫、来ないよ、また1メートルくらいだろう、また50センチくらいだろう、あの地理、去年の地理地震の時にも3メートルぐらいと言われただけれども、1メートルしか来なかったじゃないか、大丈夫、人々は大丈夫という言葉を聞きたい。大丈夫だから、この日本の台風の時もそうでした。大丈夫、新幹線東京まで行けるよ、大丈夫、電車は通るよ、そういう言葉を聞きたかった。いや、本当にいろんな話が残っています。今回の台風のことでも面白いなと思います。アメリカはもう、このニューヨークはこのどんなに避難をされても、 どんなにそんなに大げさにしなくても大丈夫だよという人がいても、私はあの師匠は言いました、私は間違えるならやりすぎな方に間違えたい、間違えたって間違えたって言われたって構わない、私は人々の安全の方が大切だ、そう言いました。でも日本のこの、このトップの人たちは全然姿を現しませんでした。この台風が来るから対策をしましょうとか、そんなことは全然言いませんでした。そしてこの運転手さんや車掌さんがこう言ったそうですね。私はこの運転手のプライドにかけて、私はこの鉄道マンのプライドにかけて、行けるところまで頑張ります、皆さんを目的地まで行けるように頑張ります、そのように言ったそうでありますね。安全よりも行けること、大丈夫だよ行けるよ、そういうことを人々は言いたかった。プライドにかけて、情熱にかけて、本当に熱い思いで、大丈夫だよ行けるよ、そういう言葉を言いたかった、聞きたかった。でも事態はもっと深刻だったわけで、お昼に止まった電車が夜の10時まで動かない、動かそうと思ってもそれは危険だ、いや停電もしていたでありましょうし、風も強かった、雨もひどくて、あちらこちらの川があふれていました。翌日まで東北自動車道はこの通行止めが続いたそうでありますけれども、本当にこの人々は大丈夫だって声を聞きたかった。でも事実はそうではなかった。正しい危機感を持つこと、それはとても大切なことであります。人々は危機がそこまで迫ってるのに、それが自分たちの罪ゆえであるのに、そのことに全然気がついていませんでした。あのノアの箱舟の時に、そして平和だ大丈夫だそう言って面白おかしく生きていました。でも彼らの罪の結果としての洪水がすぐそこにまで来ていました。私たちの日常生活の中でも、まあ、子どもたちにも話しましたけれども、罪の深刻さがわからないって時があります。いいじゃないか、誰でもしている、そんなに悪いことではない、神様だって優しいから許してくれるに違いない、裁くような神は信じたくない、そのように私たちは思います。またなかなか自分の本当の姿には気がつかないこともあるかもしれない。人の目の中の塵はよく気がつくけど、あなたの目の中の塵を取らせてくださいと言いながら、自分の目には丸太が入ってるじゃないかってイエス様は言いました。大げさな話ですが、まさにそういうことが私たちにはあります。人のことばっかり気になって、自分のもっと大きな問題が気がつかない。本当に私たちが正しい危機感を持って、それを準備し、それに準備していることがどれほど大切だろうかと思うのであります。その準備とは、本当に自分の罪を悔い改めてイエス様をお迎えすることであります。本当に神様と共に歩み始めることであります。私たちのためにあの十字架の上で死んでくださった、私たちのためにあの十字架の上で身代わりとなって、本当ならば私たちは神様に対して、我が神我が神どうして私を見捨てになるんですかと祈らなければならない存在であるのに、イエス様が私たちの身代わりになって、あの十字架の上で叫んでくださった。皆さん、もしも興味があったら聖書を丁寧に読んでください。イエスがその生涯の中で神様に向かって神様と祈ったところは十字架以外にはありません。イエスはいつも神様に向かってお父さんと呼んでました。それは父よって日本語では訳されてますが、本当ならばもっと親しみを込めたお父ちゃんとか父ちゃんとか、そういう言葉だそうですね。アバって言葉が使われています。もともとはイエス様の時代にはもうちょっと一般的に使われていたそうでありますが、もともとはこれは幼児語で、赤ちゃんでね、 バババババババババとか言いますけれども、パパとかママとか全部唇で言う言葉って簡単ですよね。アバババアバ、これは子供がお父さんに向かって父ちゃんパパっていうのと同じようなニュアンスを持った言葉から始まったと言われています。イエス様が信頼を込めてお父さん、父なる神様、そのように祈ってずっと祈ってこられたのでありますが、十字架をの時にイエス様は、我が神我が神どうして私を見捨てるんですか、そのように叫ばれたのであります。それは私たちの罪を全部背負って、神様から見て私たちイエス様は罪の塊となって、私たちの代わりに見捨てられてくださった。本当なら私たちがそう叫ばなければいけない。本当ならば私たちがそのように言わなければいけない。それなのに代わりにイエス様が言ってくださったのであります。皆さん、私たちも歩んでいる中で、神様私を見捨てたんじゃないかって思うときないですか。皆さんは歩んでいく中で、神様私を見捨ててしまったんじゃないだろうか、あの人のことを愛しているのに私のことを愛してないんじゃないか、そう思うことないですか。誤解です。それは 100% 誤解です。聖書は、私は決してあなたを捨てない、あなたを離れずあなたを捨てないと聖書は語っています。イエス様はおっしゃっています。ですから 100% 私たちは見捨てられることはない。誤解です。私たちが神様どうして私を見捨てるんですかって叫ぶときに、それは間違いなんです。でもこのイエス様があの十字架の上で叫ばれた、我が神我が神どうして私を見捨てるんですか、この言葉は誤解ではありませんでした。本当に私たちの代わりにイエス様はあの十字架の上で身代わりとして神様に捨てられたのです。それによって私たちと神様との関係が回復して、神様が私たちのことを喜んで、罪がある私たちなんだけれども、その罪許されて神様私たちを喜んで迎えてくださる。あまりいろんなことを申し上げていると時間がどんどん進んでしまうんですが、もう一言だけ申し上げたいのは、その神様との関係というのは人の回しで相撲は取れない。ですね、誰かのおかげで私も、その恩恵に預かる、そういうことはない。イエス様が、また時間のある時に読んでください。マタイによる福音書の25章の1節から13節のところでイエス様がこんな話をされているんですね。10人の人がいました。10人の人がいて花婿が来るのを待ってた。5人の人は予備の油を準備していた。5人の人は予備の油を準備してなかった。だから暗くなって夜になって、彼らが眠くなってですね、花婿が来るのが遅れて眠くなって、さあ花婿だ、花婿が来たぞ、迎えに出なさいって言われた時に、もう油がなくなってた。予備の油があって人たちは大丈夫だった。でも予備の油がなかった人は困っちゃった。その時にですね、予備の油がない人が会った人に向かってこう言うんです。私たちの分足りないです、ちょっと分けてください。言われた方の人たちはですね、いやそんな時ね、あ、分けてあげますよっていうことを期待するじゃないですか、私たちは。でも聖書はイエス様はそんな優しい話をなさいませんでした。足りません、あなたの分は足りません、自分で買いに行かれたらどうですか。5人の人たちがひどいなと思う、こう分けてあげればいいじゃんって思う。私たち人間でそうですよ、なんかね、助け合えばいいじゃんって思う。でも イエス様は、それはあなたが神様との関係の中でちゃんと準備をしていかなきゃダメなんだよって。誰か、あのお父さんがいる、あの奥さんがいる、あの子供がいる、あの仲間がいる、あの牧師がいる、助けてもらえばいいや。違う。私たちが神様との関係の中で確かなものを持っていくこと、準備をしていくこと、それが本当に大切なことであります。神様の時がわからない、だからそれがいつであっても大丈夫なようにお互い準備をしていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、その神様の時はわからない、でも神様はいつも最高のことをしてくださるから、その神様の時を信頼していこうということです。私たちには納得いかないことはたくさんあります。皆さん、聖書の中にこういう言葉がありますね。神のなさることは皆時にかなって美しい。伝道の書の3章だったでしょうか、4章だったでしょうか、書いてあります。多くの人々はそこで切っちゃいます。でも聖書はそこでは切ってないです。こう書いてありますね。3章ですね。3章の11節ですが、神のなさることはすべて時にかなって美しい。これは新改訳や口語訳ではこのように訳されていますが、でもそこで終わっちゃいけないんですね。そして神様は永遠を思う思いを与えられた。しかし、これが大切な、しかしそれでもなお人は神のなさる技を初めから終わりまで見極めることはできない。だから結論は何かというと、人間には分からない部分がある、人間には納得がいかない部分がある、それが結論ですよ。神様なさることは美しいって分かってる、神様は本当に全てをご計画通りなさってるって分かってる、でもそして私たちは永遠を思う思いが与えられる。この世の中で私たちの目に見えるものだけで終わりじゃない、この世を超えた永遠の世界がある、そのことも知ってる。でもそこまで分かっていても、でも私たちには神様のなさることを1から10まで全部分からないんだよ。納得いかないんだよ。納得いかないんです。どうして9/11の出来事納得いってますか。皆さん、あの大震災納得いってますか。私は納得いかない。どうして、どうしてですか。神様、私たちの愛するあの日本の国に神様どうして助けてくださらないんですか。どうしてあの原発の事故が起こらないようにぐっと神様が力を与えなかったんですか。どうして神様があの津波が起きないように御手を差し伸べて人々を守ってくださらなかったんですか。わからない。でも神様なさることを私たちには全部見極めることはできない。それは神様の問題ではなくて私たちの問題です。そして私たちに任されていることは、その神様の時を信頼してそこに従っていくことです。皆さん、ノアは箱舟を作りました。でも箱舟の中に入ったのは神様がおっしゃったからです。ノアよ、箱舟に入りなさい。7章の1節で主は、創世記の7章の1節で主はノアに言われた。さあ、あなたとあなたの家族は箱舟に入りなさい。箱舟を作りました。いつこの嵐が来るかわからない、いつ洪水が来るかわからない中で箱舟を作りました。準備をしました。でもその中に入ったのは神様の導きを知った時です。神様から語りかけられた時です。入りなさい。ノアは自分の考えで雨が降ってきたからドアを閉めようって閉めたのではありませんでした。神様がそれを閉じられたのであります。16節にありました。主はノアの後ろでその扉を閉ざされた。そして何よりも洪水が去った後、皆さん、ノアはどれくらい箱舟の中にいたでしょうか。丸々1年間いたんです。丸々1年間箱舟の中で過ごしました。 うわ長いなと思いますね。今回あの福島のこの計画的避難緊急時避難準備区域ですか、解除になりました。それを本当に歓迎をされている、来ている方々もいらっしゃるし、また本当に大丈夫なんだろうかと思っていらっしゃる方々もおいででありましょう。でも本当に早く帰りたいって人々にとってはどれほど朗報だったかと思います。でも私たちはそうです、本当に早く日常を取り戻したい、早く帰りたい、早くこの解決したい、そういう気持ちがあるでしょう。ノアもそうだったと思います。早く出たい。カラスを放ちました、鳩を放ちましたね、9章の方、8章ですか、8章に書いてありますけれども、あると最初にカラスを放った。でもカラスは泊まるところがなかったんでまた帰ってきてしまった。鳩も放った。ある日鳩を放ったらオリーブの葉っぱをくわえていた。ああ葉っぱが出たんだな、ああこの生き返ったんだな、乾いてきたんだな、わかりました。どんなに嬉しかったかと思います。そして次に鳩を放ったらもう帰ってこなかった。本当に乾いたんだな。ノアはそれを知りました。そして覆いを取り除きました。血は乾いていました。でもノアが外に出たのは神様がさあ出なさいとおっしゃってからです。ノアは自分でいろいろ調べました。でも彼は神様の時を信頼していました。いろいろこの調査をしました。でも神様の時を信頼していました。私たちもいろいろ考えるでしょう、いろいろ調べるでしょう。でも本当に大切なのは神様の時を、神様の導きを信頼することであります。皆さん、ノアはヒーローではありません。実はですね、いろんな神話を見ていくならば、このノアの箱舟と同じような、このメソポタミア地方にはですね、ノアの箱舟と同じような話がたくさんあるそうですね。でも決定的に違うのはノアがヒーローじゃないことです。この他の物語の中では、他のこの聖書以外のメソポタミア地方のこの洪水、この物語の中ではこのヒーローが出てきて、ヒーローが人々を救う。でもノアはヒーローではありません。聖書の中でノアはただその時にそこに置かれ、神様から与えた使命を忠実に果たした一人の人であります。時代はヒーローを求めているかもしれない。時代はこのものすごい強い指導者を求めているかもしれない。また教会もある時にはそういう人を求めるかもしれない。でも神様が必要としているのはヒーローではなくて、自分の考えで物事を進めていくリーダーではなくて、神様の言葉に聞く人です。神様の言葉に忠実にへりくだって聞く人であります。神様の導きを待って、神様の御言葉を聞いて、それに従って歩み始める人であります。私たちはどのような人を求めるでしょうか。本当に忠実に、本当に神様に聞いて従っていく者たちを神様は今も求めていらっしゃいます。神様の時を信頼して、神様に聞いて歩んでいきましょう。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今私たちはいろいろなところで危機を迎えています。日本の国は原発の問題も放射能をどうしていいかわからない、誰も答えが見えてこない、そのような中にあります。何万人という人々が家族を失い、大切な人を亡くしました。悲しみの中に今も歩んでいます。立ち上がろうとしながら、立ち上がることの厳しさも経験しています。寒い冬が近づいてきています。また 世界の経済はこれからどうなっていくんだろうかという危機の中にあります。多くの国々が借金を抱え財政危機を迎えています。その中で私たちは何を信頼し何を見ていったらいいんでしょうか。主よ、あなたが憐れんでください。本当に私たちがあなたの時を信頼して、それがいつであったとしても大丈夫なように備えをしていることができるように助けてください。本当にあなたとの関係の中で生かされ、あなたの御言葉によって歩まされて支えられて歩んでいくことができますようにお願いをいたします。私たちが自分の考えで自分の主義主張で動くのではなく、神様あなたご自身の御言葉に聞いて、御言葉によって御言葉に従って歩んでいくものであることができますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。